QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。10月6日第543回の QRL の時間がやってまいりました。はい、というわけでね、ついに10月に入りましてね、6日でございますけどもね、9月はですね、まあ、台風がすごく多かったですよね、本当にね、いつになく多かった気がいたしますけどもね、皆様のところはいかがだったでございましょうかね。まあ、そして先週はですね、まあ、10月にも入りましてですね、まあ、近くの、小中学校等がですね、運動会ね、開催ということで、太鼓の音やらですね、スターターのパーンという音とかがですね、聞こえてきましてですね、非常に賑やかだったという感じでございますけどもね、まあ、ここしばらく、この運動会開催というのがね、あまり聞かれなかったんですけどね、まあ、今年はもう結構ね、いろんなところで、春の頃にね、運動会するとこもありますけどもね、この私の方の固定のですね、周辺の小中学校についてはですね、ちょうど今秋の運動会やってるという感じでございましてね、まあお客さん的にはどうなんでしょうかね、一家族1名とかね、限定してるところもありますし、限定してないところもあるようでございますけどもね、まあ、少しずつそんな形でですね、今までの通常通りのですね、開催に戻ってきてるのかなという感じもいたしますね。非常にお天気もいい時期でございますからね、皆さんね、この出かけるにもちょうどいい、季節ですしね、体を動かすにも非常にいい、時期になったという感じでございますね。はい、というわけでね、ございまして、QRL 今月10月のね、最初の放送を早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーね、お送りしたいと思いますけれども、まあね、9月本当に台風がね、多かったですよね。まあ10月に入りましてもね、台風、まあこれからね、まだまだ10月といえどもね、あと何号間ぐらいまで行っちゃうのかね、わからないですけどもね、まあ、非常に困った話でございますけどもね、まあ、台風等でですね、大風が吹いたりしますと、まあ、アマチュア無線局の皆さん方はね、やはりアンテナが心配とかね、いろいろそういったところも出てくるところでございますけどもね、まあ、こういった形でですね、この災害時にはですね、このアマチュア無線を活用しましょうよということで、まあ、非常にですね、盛んに、やられているという方々がね、非常に多いかと思いますよね。まあ、アマチュア無線の活用ということでは、番組でもね、何度も取り上げさせていただいておりましたけどもね、まあ、アマチュア業務の定期規定がですね、非常にこう拡大化されているということで、まあ、本来ですと個人的に興味を持った無線通信のね、技術的研究の業務というこのお題目があるわけでございますが、まあ、細かい話を言えば ね、そういう業務以外のところでも通常っていうのはあるんですけど、まあ、それ以外もですね、今回、ね、今回というかね、昨年の3月ですかね、明文化されましてね、災害時の避難とかですね、復旧等で一連の通信連絡の活用をしたりですね、この地域イベント、ね、マラソン大会とかね、花火大会とか、まあ、地域活動等での通信連絡用の利用とか、そういったようなことでですね、使うことができますよということで、こうなんていうんですかね、定義規定がですね、しっかりと追記されているということですよね。 いわゆるその他総務大臣が別に告示する業務というね、いかにも法律っぽいね、このね言い回しでございますけどね、こんな形で、いろいろとやることができるようになったということですよね。まあ、もちろんね、従前、非常通信等でですね規定されていますのでね、まあ、そういった意味ではこのね無線通信についてはアマチュア無線といえどもですね連絡手段ということですから、有効に使われて当然ということでねございますけどもね、まあ、これはこういう定義にはなったんですけども、これは当然のことながらボランティア通信への利用というのが明確になってますよということでございますからね。はい。でまあ、こういうところからも含めましてですね、私ども FM 西東京とそれから、アマチュア無線クラブ、これは送信所にあります田無川のですねアマチュア無線クラブ、そして FM 西東京のアマチュア無線クラブとそれぞれ、活動しているところでございますけども、やはりこの地域のですね、防災訓練、これが年1回必ず行われているところなんですが、まあ、今月末にですねやはり、開催ということで、この久々にですねこの訓練に参加するという形になるわけでございますよね。なかなか今まで中止になったりしてたんですけど、今年は、限定的なんですがね開催されるということで、アマチュア無線、非常通信訓練ということで、今年も参加をするということで、計画をしているところでございますね。まあ、皆様のですね、お住まいの地域等でもですね、こういった防災訓練、こういったところにですね協力して参加しますよという方も多くおられるかと思います。東京都支部ね、JAL の東京都支部においてもですね、これはですね、東京都が主催する、総合防災訓練、こちらでですねやはり、いろんな形でですね、まあ、例えば特殊トランシーバーを、お貸し出ししてですね、非常時の通信の有用性をアピールするとかですね、まあ、トランシーバーでの更新そのものの面白さをね体験してもらっていると、いろんな形でですね活動されているところでございますけどもね、やはりこの防災意識を高めていただいて、まあ、もちろんこれはボランティアという形にはなるんですけれどもね、こういった地元の訓練に参加をするということで、日頃のですね、なんていうんですかね、アマチュア無線のこの PR というのもですね兼ねた訓練ということでね参加をされるというのも非常にいいかと思います。で今回我々がですね計画しているのは、まあ、毎年のことなんですが、コミュニティ FM 放送、この FM 西東京と、地域のですねボランティアのアマチュア局、そしてですね地元の社団局、これは田無川あるいは FM 西東京のですね社団局という形になるんですが、連携をしまして、地域のさまざまな災害の状況をですね、一旦本部に伝えて、それを放送に流していくという一連のですね、非常通信、情報の伝達訓練ということでですね、行う予定でございます。で毎年というかですね毎回、これはですね赤十字飛行隊、この群馬市隊のですね、ヘリコプターが一機、赤城の方からですね飛んできていただいて、非常通信訓練を行っている地域、あるいはですねこの防災訓練のですね会場の上空をですね、旋回していただきまして、まあ、上空からの、状況のですね、こちらをですねヘリから、アマチュア無線を使って、情報を伝えていただくというような訓練も行っておりまして、まあ、こういうようなこともですね、毎回やっております。まあ、いつもですね防災訓練の会場の上空をですね、結構低い位置で旋回をしてもらいましてですね、はい、上空からの写真撮影をしていただいて、まあ、それを伝送して、それをまた放送に流すと、この地域ではねこんな感じになってますとかですね、上空から見ますとですね、この建物の上とか広いところで、目立つようにですね椅子とかを並べて、まあ、例えばその救助を求むとかですね、テレビ映像等でもよくねご覧になった方おられると思いますけど、まあ、そういうようなことをやってどのぐらいまで視認ができるかというような視認訓練、こういったところもですねヘリコプター側では行っているというようなこともありまして、まあ、こんな形でですね、総合防災訓練、毎回、参加をさせていただいているということで、まあ、やはり地域のですね、まあ、無線通信を行う場合もですね、多くの方がご協力をいただいて、ハンディ機を、ご自宅から持ち出して、こんな状況ですよというところをですね普段、あまり、使わないハンディ機等もですね、いろんな形で活用していただくという機会にもなっているということですね。はい。まあ、この時期、かなりの地域でですね、 こういった防災訓練等が開催されるかと思いますので、もしですねお時間ございましたらですね、まあ、ボランティアという形でですね、まあ、通信訓練で更新するだけでもいいと思いますし、まあ、これを機会にですね、まあ、非常時に非常に有効であるこのハンディ機トランシーバーのですね電池ですとか充電状況とか、またあの使い方をですね今一度、この復習していただいて、いざという時にはすぐ使えるような状況ということでですね、見直していただければなというふうに思います。はい、あの災害がですね非常に今甚大化しておりましてですね、地域の皆さん方含みましてですね、この、防災訓練には非常にですね意識が高くなっておりまして、まあ、そういったところでですね、この通信手段がですね途絶えてしまう、非常時はですね携帯電話もですねなかなかつながりにくいとかですね、そういうような状況になったりですね、まあ、あるいは副操状態が発生すると優先的にですね、回線を、優先される回線のみを活かしてですね、一般の方々がねなかなか使えない状況になるというところもですね起こる可能性もありますので、まあ、そういった場合には、1対1のですねこのアマチュア無線等を使って、通信を行うというのは非常に有効であるというのはもうね、実証済みでございますのでね、まあ、ぜひ、番組お聞きの皆さん方もですね、こういった時にはぜひ、社会貢献という意味もありましてですね、余力のある限りでね、もちろん結構なんでございますけれどもね、対応していただければなというお願いをさせていただきたいと思います。またね、地域の方含めまして、非常通信訓練行われますのでね、ぜひそういった信号を聞かれましたらですね、信号強度の交換とかですね、状況のですね、報告等、まあ、訓練ですからね何でもありかと思いますけどね、参加をされてみてはいかがでしょうかね。はい、そんな形でございます。はい、まあ、こんなわけでですね、まあ、台風のシーズンということもありますけれども、はい、ぜひこの災害時のためのアマチュア無線ということでですね、一度お考えいただければということで、本日の QRV コーナーは以上でございます。はい、それではこの辺で一曲ねお送りしたいと思います。今日はですね、三日月という曲、これはね、アーティスト、彩香さんという方のね楽曲でございますけどもね、 NHK のですね番組、こちらのテーマ曲としてね、使われていた、番組のエンディングで使われたかと思いますけどもね、はい、まあ、有名な曲でございますよね。まあ、三日月ね、まあ、三日月を題材にした楽曲いっぱいありますけどね、この彩香さんのこの曲はね非常にゆったりとした感じでねいい曲でございますよね。それではお聴きいただきたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。ショートブレイク、
コールサインともない、あ、JF1TWO ガイザーです。よろしくお願いします。そうなんですよ、ラジオ府中図っていう東京都府中市のコミュニティ FM で、ラジオクラブ泊まり木という番組をしておりまして、はい、毎月第1土曜日の朝5時45分から放送しておりまして、で、まあ、生き生きとした府中ライフということでテーマにやっておりまして、で、まずはでもね、あんまりねコミュニティ放送らしいコミュニティ放送をね、まずはねもうかっちり目指そうと、もう笑いとか受けとか狙わないでもう硬派にやろうということで、まずはやはり電波ですね、無線通信のやはり楽しさをお伝えするために、やはりベリカードであるとか、FM 放送のそういった特性であるとか、まあ、あるいはコールサインですね、そういった話をしたりとか、無線の話もしますし、あとそれから料理ですね、料理、あるいはサバイバルですね、サバイバルにまあ適した料理、特にポリ袋飯と言いまして、ポリ袋に食材を入れてそれを湯煎するだけでご飯ができるというのを紹介したりとかですね、あるいは季節の草花、 特に府中市は千元山公園っていう公園の、武蔵野キスゲっていう花が有名でありまして、黄色くて、まあ、キスゲのなんかランみたいな感じでぴょこって出てるあれが非常に美しいですから、まあ、5月になったら、まあ、それをの保全活動をしている方にお呼びして、まあ、お話を伺うとかですね、まあ、やはり本当はまあ無線通信の話をまあ深めるのもいいんですけど、もう深めたいなって思ったこともあったんですけれども、やはりですね、科学の楽しさというのと府中っていうのを絡めるとしたら、やはり府中のやっぱり季節のそういう昆虫であるとか草花をですね、やっぱり扱っていこうではないかということで、ちょっと今年からちょっと方向転換してやってるわけです。やはりこの都心からこんなに近いのにってこんなに大自然があるのねってよく言われることですけど、西東京市もねやはり言われると思いますけれども、六都科学館であるとかね、いいとこいっぱいありますからね、うん、で言われると思うんですけど、まあこちらも似たような感じでやっております。はい、ありがとうございます。
はい、いつもたくさんのメールありがとうございます。ファイブナインコーナー、今日もね早速スタートしたいと思います。
また無線、
今日はですね、まずは、和歌山県の方ですね、和歌山市までは読んでいいですかね。匿名さん、匿名さんって書いてあるね、メールはねあ、はい、ありがとうございます。危うくねお名前読んじゃうところでございましたけどもね、はい。アマチュア無線の就活番組でやっていましたが興味深く聞きました。先々週ぐらいでしたっけね、はい。私もそろそろ考えないととは思っていますが、そのままダラダラと過ごしています。アマチュア無線は確かに設備やアンテナ後に残ってしまうと、残された家族の方々は処理をするにも大変だろうと思います。こういったご依頼が多くなっているとお聞きいたしましたが、長くやっていればそれなりに設備は増えるしアンテナも簡単には撤去できないなど、いろいろ考えると確かに、将来は縮小をしておいた方がいいのかと思いました。または、業者をあらかじめ数社リストにしておいて、いざという時はここへ連絡をするとアンテナの撤去ですとか設備等の引き取りなどもしてくれるのでいいかもしれませんね。いずれにしてもあまり考えたくはないですが、それなりに、先々のことは考えておく時期かもしれませんねということで、はい、いただきました。どうもありがとうございます。まあね、いろんなところでこの就活というね、言葉聞きますけどもね、まあ、やはりアマチュア無線をねやられてますとね、多かれ少なかれ、いろんな設備ですとか、屋根の上やね、このベランダ等にもいろんなアンテナとかがですね、たくさんこう出てくるわけでございますよね。また、お家のみならず、車の中にもいろんなものが積んであったりとかですね、いろいろかと思いますけどね。
どうすんの、
まあ、まあ、前回ねこの番組でその就活の話をした時もですね、やはりこういった工事がですね多くなりまして、まあ、アンテナの、ね、撤去をお願いしますのみならず、社区内にある設備等これをね、ちょっとまあ引き取っていただければというご依頼もありますしですね、いろいろなんですけどもね、まあ、中にはね、ローカルさん同士でね、まあ、ご紹介したようなクラブ局があって、お互いにですね助け合うというね、助け合うというかお互いにね連絡を取り合ってっていうような、ことをねあらかじめされているところももちろんございますしね。またメールにもありました通り、こういった業者さんね、当社のような業者さん含めて何社もあるかと思いますので、こういったところへですね、まあ、販売店さんと含めて、普段、お世話になっているようなところがあればですね、リスト化しておくというのもいいかもしれませんよね。はい、やはり一般の方、家族の方はね、無線に全く興味を示していない、まあ、うちもそうですけどもね、ご家族ですとね、後に残っちゃうとどうしていいのかっていうのは分からないわけですよね。はい、アンテナとかもですね、普通の電気屋さんではもうね、テレビのアンテナとは違いますからね、なかなかやってもらえないでしょうしね、いろいろな形でですね、まあ、インターネットで調べてもですね、一般の方ですとね、やはりなかなか難しい、分からないというようなとこがね、多いかと思いますけどね。まあ、そういうこともあるので、普段ねお付き合いのあるショップさんですとかね、工事屋さんの方に、あらかじめねリスト化をして、なんか万が一の時があればですね、このリストから依頼してくれよっていうことで言っておくとね、まあ、それはそれでいいかもしれませんけどね。はい、 まあ、いずれにしてもですね、なかなかこのね元気なうちはですね、あまり考えにくいところでございますけどもね、いろいろと考えるとですね、やはり何とかしておかないといけないかなという気がいたしますね。まあ、結構ね、こういったご依頼があってシャックの中のですね設備と引き取らせていただくとですね、まあね、やはり生前ね活躍されてた痕跡がね本当に無線機、とかねいろんなものを見るとですね残ってるっていうのがねありまして、まあ何とも言えないんですよね。はい、あ、この方はね随分いろいろとこの周波数とかいろいろ頑張っておられたのかなっていうのがあったりとかですね、そういったことがありましてですね、こうねなかなかこう何とも言えない気持ちになるところでございますけどもね。はい、まあその中でね、皆さんの、固定の方にもですね、またあるいはモービル等シャックにはたくさんの設備等ありますので、まあ、少しずつですね整備されるのもいいでしょうしね、まあ、あるいは、そういったところをお願いするということでね準備されるというのもねいいかもしれませんね。まあ、ご参考にされていただきたいというふうに思います。どうもねありがとうございました。ちょっとお名前は匿名ということでございますのでコールサインとお書きになってますけれど、お読みいたしませんがね、またぜひ、その辺の状況なども合わせましてですねお聞きしたいと思います。またメッセージお待ちしております。もう一曲さんおられますね。福井だけで書いてありますね。 FGH さん、福井県でしょうかね、福井市か、もしくは福井県のみなのか、FGH さんありがとうございます。先日7041で、鈴木さんのコールサインを発見し、読んでみたのですが、数曲読んでいてその後 QRT されたようで、呼ぶのは断念しました。これ FT8 でしょうかね。はい、ところでこの FT8 の国内向け周波数、7041の周波数問題はその後どうなったんでしょうかね。今もってそのまま運用されているようですが、なかなか問題は難しいようですねということでねお書きいただいております。はい、まあ、JAL さんの方ではですね、まあ、7040以下の周波数でっていうね、アナウンスはあったはあったみたいですけど、まあ、なかなかねコンテストなんかの周波数で電信とかの広がりを考えるととてもそういうところは使えそうもないですし、まあ、IARU とのですね、JAL、まあ、国内のね事情と含めて差異がありますのでね、このあたりどういうふうにこう調整していくのか、IARU のですね、まあ、世界的な、まあ基準に合わせて、国内のですねバンドプランも総入れ替えしちゃうっていうのもあるかもしれませんし、まあ、いろいろありますよね。また7100以上で、使えねえかっていう案もあるようですしね、まあ、いろいろな考え方あると思うんですが、
何の話、
まあ、いずれにしましても旗振りをですね、どこがどうやるのかっていうところもなんかよく分かってない感じもありましてですね、難しいですよね。はい、このまましばらく使い続けちゃうのかっていうようなところもありますけどね。はい、またねこれは皆さんで、番組を通じてね、いろいろとねご意見もいただきたいと思います。はい、というわけでね時間いっぱいでございますね。本日59、以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、あっという間にねエンディングでございますが、今日は防災に関してねアマチュア無線の関わりということで、前半でねちょっとお話ししましたけども、地域にですねやはり、活動しているアマチュア無線クラブっていうのがね、一つや二つあると思うんですけど、その皆さんがその活躍をしているその市、ある、まあ、市等でですねそういったところと、災害時にですね、まあ、情報収集とかですね非常通信のための応援協定というのを結んでいるところっていうのも結構あるというふうに思いますよね。まあ、当然そういうところはその協定は結んでるとはいえですね、あくまでこれはボランティアでの、参加ということでございますのでね、なかなか強制しにくいところもあると思いますが、災害時が発生した時には、市の方からですねそういった要請があるというようなところでございますけどね、やはり、災害大きい災害ほどですね、こういった形で協定を結んだとしてもですねやはり相手の皆さん方皆さん被災している状況ですからね、なかなかすぐに初動が取れないというようなところもありますし難しいところがあるんですけどもね、また当然、市役所本体の皆さん方もですね当然被災をしている状況ですから、なかなかその状況でですねこういった活動をし始めるというのはね非常に難しいところでございますけどもね、アマチュア無線局の皆さんもですねぜひ余力があるという状況になったからでももちろん結構でね、ありますのでね、できる限りのですね協力はね惜しまないということで、 いろんな形で、ね、ご協力されるというのは、ね、重要かもしれませんね。お互い様でございますからね。アマチュア無線の再現、一番いいところはですね、こういった形で1対1でですね、通信ができるということと、その通信を傍受してですね、情報を拡散するということもできますのでね、あらゆる部分で有効的な手段かなと思いますので、普段こういった、ね、防災にも目を向けていただいて、この時期多く開催をされておりますこの防災訓練、先ほどねお話ししたようなこういった防災訓練の方にも参加をね、されるようにちょっと目を向けていただくというのも重要かもしれないですよね。はい、本当にねこういうアマチュア無線が社会貢献でね非常に有効であるというふうに認めていただくということはですね、普段我々が運用するにおいてもですね、あまり白い目で見られないようになるということでもありますからね、これも重要なことだと思いますけどもね。はい、一つねご興味がありましたらぜひ、参加をされていただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日も聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。